合併特例債事業の進行と財政的負担について。中山英一議員。中山議員。合併特例債事業は平成27年度までと周知が決められており、現在3事業が終了し、4事業に着手。そして、未着工事業は6事業である。総事業費は当初計画より24億円増えて、117億円が見込まれている。合併特例債は交際費、元利償還額の7割が地方交付税によって措置されるが、残り3割は市の負担である。今後、予定通り、未着工事業を進めると、平成22年度より、特例債の発行額が大幅に増加し、交際費も同じように増加をする。また、上昇地方広域市町村圏事務組合のゴミ処理施設建設なども控え、財政負担も心配される。財政健全化法の制定により、実質交際費比率、将来負担比率も今後厳しく問われ、一般事業への影響も懸念される。合併特例債事業の未着工事業の計画変更を検討する必要があると考えるが、いかがか。市長、現在の計画通り、合併特例債事業や、丘陵部の都市計画道路事業、丘陵部の公共公益施設用地の取得、さらには学校耐震補強事業などを進めると、土地区画整理事業の119条分担金や合併特例債を合わせ、平成27年度末には約175億円の基礎の借り入れが見込まれることから、事業については洗い直しをして、将来に過大な負担を残さぬよう進めてまいりたい。総務部長、合併特例債事業については、この10年間で達成したいというのが基本的な考えである。しかし、平成23年度から25年度の3年間で、投資的経費が3年度平均約40億円程度に膨らみ、歳入と歳出のバランスが崩れ、歳出超過が懸念されることから、新たな国庫補助の取り入れなどを模索しながら検討してまいりたい。制裁以外の質問事項、学校給食の事項方式について、